ハローサラです。このチャンネルでは、韓国生活での気づきや海外生活でのエピソードについて、ゆるく語っているチャンネルです。通勤時間のともにでも聞いていただけたらと思います。本日もよろしくお願いします。さて、ご無沙汰しております。ちょっと忙しかったっていうのは言い訳なんですけれども、なかなか更新ができておりませんでしたが、ちょっと心に余裕も出てきたので、また、リスタートしていきたいなというふうに思っております。久しぶりの今回はですね、何を話そうかなと考えたのですが、バスの運転手さんについてお話ししようかなというふうに思っておりまして、皆様、バスの運転手さんになんか怒られたことってありますか？私自身はですね、ないのですが、最近結構ね、バスの運転手さんに注意をされている方を見かけることがね、多くなってきて、なんかね、結構ね、言葉尻強くというかですね、こう、なんかスクールバスに乗ってるような感じですかね。うん、バスの運転手さんが先生で、乗客の方がこう生徒さんで、で、ダメだよって、良い子はそんなことしちゃダメだよみたいな、そういうノリで結構ね、怒られてる方が多くて、ちょっとね、面白いなって、面白いっていうのはね、失礼ですが、興味深いというんですかね。なかなかこう日本では見られない光景だなということで、文化の違いとしてこう面白いなというふうに思ったんですよね。なのでそのエピソードをちょっと共有していきたいと思います。で、バスのこう韓国においてですね、バスの中で怒られている方っていうのは、私はね、数えるだけでも12以上はね、見てきていて、で、最近はですね、もうマスク関連ですね。韓国はコロナウイルスの関係で、現在、地下鉄とかバスの中ではマスクの着用というのは必須ですね。まあ、マスクしなかったからといって罰金を取られたりとか、するわけではないですが、とはいってもですね、バスに乗り込むときに、結構多くの、運転手さんがですね、マスクをされてない方に、マスクをつけないと マスクを着用しないと、ご乗車できませんよっていう声掛けをされていたりとかですね。あとはマスクを、つけてね、乗車をしても、なんかこう苦しくなったのか、取ってしまったりね、してしまう方も、結構見られてですね、結構バスの運転手さんもですね、運転をしながらはすごい大変だと思うんですけれども、車内をね、こうバックミラーでこう確認されてるようで、先週ぐらいは、バスを、ね、乗った時には、黒縁メガネの底の君、みたいな、マスクをちゃんと着用してください、とかですね、着用するまでね、なんで着用しないんですか？早く着用してくださいとかって言ってね。結構、ピンポイントで、ね、みんながこう、あの人怒られてるんだなっていうのが分かるような形で、結構お叱りのね、言葉を投げかけられていて、なんかね、すごい興味深かったですね。で、そうですね。あとはですね、これはね、本当に、初めに申し上げておきたいのが、これはね、韓国のバスの運転手さんが、怒りっぽいとかね、口依頼とかっていうわけではなくて、もうこれすべてね、乗客に対するね、愛情ですね。マスクをね、しないと、やっぱり自分がね、運転しているバスの中でコロナウイルスの感染が起きたらですね、もちろん自分にもこうね、自分がかかって苦しい思いをするっていう可能性もありますが、やっぱりね、何ですか？自分が乗せた、お客さんっていうのは安全にですね、目的地までお届けして、で、もちろん健康な状態でね、お届けするっていうのは、一種ね、運転手さんの望むところではあると思うので、そういうのがね、追行できなくなってしまうというところで、やっぱりね、自分の担当したバスの中で、クラスターとかが発生したらですね、悲しいですからね。そういうのを防ぐために愛情を持って、お叱りの言葉を投げかけてくださってるっていうところで、本当に感謝すべきところではあると思うんですよね。そう。一応ここはね、しておいてほしいなっていうふうに思ったので、追加での説明とさせていただきましたが、あとはですね、結構お年寄りの方ですね、もう杖をつかないとちょっと歩くのが、不便という方、結構ね、韓国の方ってせっかちな方多いですよね。パリパリっていう言葉がありますが、早く早くっていうね。そうそう。何でもかんでも早いですね。コロナウイルスの対策とか、良くも悪くもいろいろな、部分で、早い。見切り発車になってしまうところもありますが、とりあえず、やってみよう。考えるよりやってみようみたいなね。そういうような姿勢っていうのは、いろいろなところで見られますね。で、結構ね、バス、基本的にはバスって、停車してからですね、立ち上がって、料金のね、計算の、何ですか、ピッっていうやつですね。交通カードピッとして降りる。 というのが望ましいですが、結構ね、韓国のバスってそもそも料金がメーター制で上がっていくのではなくて、もう期間がね、ここまでの期間だったらいくらって決まっているので、正直で、ね、2つ前でピッてしても、1つ前でピッとしても、あまり料金、あまりというか、まあ、料金は基本的にすっごいね、遠くに行かない限りには変わらないですね。うん。基本的には基本料金。なので、結構ね、1個前でピッて押したりとか、事前にね、早く降りられるように、ね、早めに準備、降車の準備をされる方っていうのが多いですね。また、韓国のバスって、乗られた方は分かると思うんですけれども、なんかまだ止まってないのにドアがね、止まりながらドアが開いたりとか、危ないですよね。あとは、まだ、韓国の乗客の方が全員降り切ってないのにドアが閉まりかけたりとかですね。結構ね、このみんなが乗ったのを確認してから閉めて、みんなが降りたのを確認してから閉めてっていうのではなくて、もう降りかかったらもう閉め始めてとかって。もうあと、もうバス停に到着するかなっていう時にもうなんかバスをね、開け始めたりとかですね。結構ね、乗る側もそうですけれども、運転される側、コントロールする側っていうのもね、せっかちなって思う時はありますね。なのでやっぱり乗り降りとかっていうのも、ちょっとノロノロしてるとね、逆にね、危なかったりするんですよね。挟まっちゃうみたいな時もあるので、おそらくそれをね、見越して早めに、しっかり準備されてるんだと思うんですけれども、結構ね、やっぱりね、杖とか疲れてると、急ブレーキとかで、立ち上がって、かかった時に、方向外につながる可能性もありますので、基本的には止まってから立ち上がってくださいねっていうアナウンスをね、される運転手さん多いですね。で、やっぱりそれをね、ちょっとね、言うことを聞かないね、方もいらっしゃって、乗ってちょっとバスのね、座席が気に入らなかったとかで、バスの座席移動とかをね、走ってる最中にされたりすると、バスの運転手さんが、結構ね、強かったですね、私が、目にかけた方は。なんで立ち上がったんですか、危ないじゃないですか、早く座ってくださいとか、なんで立ち上がったんですかとかって言うとね、その後もずっとね、なんか、お説教が始まって、そんなになんか言わなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですけれども、多分ね、おばあちゃんは、懲りたかな結構ね、マインドが、韓国のおばあちゃんたちはね、マインドが強いので、あんまり、心に来てない可能性っていうのはね、ありますけれども、そういうところがね、いいところですよね。そう、私なんて一回そんなバスの運転手さんにね、強く言われてしまったら、一日中引きずってしまうような気がしますが、おばあちゃんはね、ああ、そうですか、ごめんなさいね、とかって言ってね、ちょっと馬鹿にするような感じで、全然聞い止めてない感じではあったんですけれども、そう。で、そうなんですよね。結構ね、バスの運転手さん、かなり、職務意識が強いというのか、自分のバスの中の治安とかね、健康とか、安全っていうのを守ろうっていう気持ちだとは思うんですよね。かなりね、強くね、ご指導でいただくことが多いですね。そう。なんか、こう言うと日本のなんか、日本じゃない、韓国のバスだけちょっと特殊みたいな、すごいなんかいろいろ事件が起きるんだなって思うかもしれないですけれども、私ですね、日本に行った時にも何回かね、あれっていうね、バスにね、乗車したことがあって、なんか、あまりに到着するのが早いなっていうふうに思ったんですよね。私早めにバス停に到着するようにいつも準備していますが、なんかもうね、走らないと間に合わないぐらいの勢いで早く来てしまって、あれって思ったんですけれども、途中まで走ったらですね、あーとかっていう声が聞こえて、なんか出発時間を間違ったので戻りますとかって言って、一番初めのバス停までね、戻るっていう、終点に行くまでの半分、だからもう2分の1ぐらいは走ってしまったので、また戻るってなるとですね、私逆に遅れてしまいそうだったので、そこで降りてですね、次のバスに乗ったんですけれども、そういうこともあったりとか、あとはね、もうすっごいね、こう丁寧なバスの運転手さんで、次の降車場はなんとか病院に行かれる方はこちらで、降りるバス停ですとか、なんとかスーパー、なんとかデパートに降りる方はこちらのバス停ですとかって言ってね、この次の停留所のね、周辺の建物みたいなものをすごいね、永遠と説明してくださる丁寧な方がいらっしゃったのですが、あまりにもね、ずっとおしゃべりっていうか、アナウンスをされていて、途中に気が入ってしまったのか、降りるボタンを押してですね、赤いライトがついているのにもかかわらず、止めずにですね、そのまま通り過ぎちゃって、案内したのになんか、降ろさなかったみたいな、っていうこともね、ありましたね、そう。人間ね、やっぱり、誰しも間違いありますからね。もちろん、急いでたりすると、ちょっとね、どうしてくれるんだって思ってしまうかもしれないですけれども、 誰でもね、私自身も仕事で何回も間違いをね、起こして、何回も間違いを起こしてってのは良くないですけれども、でもね、誰かにね、こう、迷惑をかけたりっていうのは日常茶飯事でありますから、そう、私自身もそんなに目くじら立てずにですね、お互い様ということで、ね、なんかこう、そうですね、カリカリね、あんまりしないようにしようなとは思っているんですけれども、なかなかね、当事者になると難しいところではありますよね、そう。さて、今日はですね、韓国のなんかバス事情についてお話ししてまいりました。いかがでしたでしょうか？そう、韓国のバスはね、私は好きなんですよね。地下鉄とかよりも好きで、やっぱりこう、なんだろう、街中を走るので、その、とこの地域に住んでいる方の、なんか、生活感みたいなのも感じることができますし、もちろん歩いた方がね、もっと感じられますけれども、そうですし、やっぱりね、こう、住民が利用しているローカルのマートとかね、なんか、パン屋さんとかっていうのも、目に入って、こう、やっぱりね、地下鉄だと、こう、なかなか車内だけこう、ぐるぐる見回して、外を見るってことはなかなかないですし、早いですからね、いちいちこう、なかなか見てられませんけれども、スピードもゆっくりなので、バスの方がですね。うん。なんかこう、生活圏の中に飛び込む、その国の文化を肌で感じるっていう意味では、バスでの旅行、旅っていうのも、私はですね、おすすめです。はい。さて、今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。今日も一日、頑張りましょう。バイバイ。